福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙がお送りします。今日は10月31日火曜日に福島市内で行われました体験福島の味覚りんご試食会2017開催されました。こちらについてお話をお伺いしたいと思います。福島りんご研究会会長の阿部幸寛さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お世話になります。
この体験福島の味覚りんご試食会2017、こちらの開催は今年で何回目になりますか？
昭和のおよそ最後の時からですから、およそ30年ということになりますね。
30年の歴史があるというわけですね。かなり古い歴史があるわけなんですが、まずは今回のこのりんご試食会2017の内容について教えていただけますか？
はい、まあ、リンゴと言いますとやはり一番有名なのが富士なんですけれども、その富士の本格的な収穫出荷を前にしまして、皆様方に今年の福島のリンゴの出来を、まあ、味わっていただくという、まあ、そういう趣旨のもとでやっております。
参加された方はどういう方が参加されたんですか？
はい、まず一般市民の代表の方、またあと、まあ、報道機関の方もいらっしゃいますし、今回はですね、郡山とか郡山の代表の方とか、飯舘村の方などにおいでいただいております。
どうでしたか、参加された様子は皆さん。
ですね、以前私の前の会長の頃まではですね、比較的年齢の高い方が多かったんですけれども、私が代表になりましてから年齢層をずっと下げてまいりました。と申しますのも、最近言われるのはリンゴ離れ、果物離れというふうに言われるようになったんですけれども、実は皆さんは果物の美味しさを存じ上げてない方がいらっしゃるということだったので、その味を知ってもらおうということで、年齢層を下げてきたという経緯がございます。まあ、結果的には本日は大成功だったと言っていいかなと思います。
一つのテーブルごとに、6つのリンゴが置かれまして、これはいろんな種類のリンゴを皆さん食べ比べるということなんですが、この食べ比べるというのも初回からこういうふうな形で行われてたんですか？
リンゴもですね、時代とともにその品種が変わっておりますので、食べ比べはしたと思いますけれども、今の品種とは全く違うものから始まっております。
今日の皆さんの反応はいかがでしたか、食べ比べて。
まずですね、これはラジオだから皆さんご覧くださいとは申し上げられないんですけれども、まず笑顔が一番良かったと思いますね。はい、やはり美味しいものを口にされますと皆さん笑顔がこぼれている、ってそんな感じでしたね。
まあ、今日は笑顔いっぱいの試食会になりましたが、会長さんね、福島には原発事故がありました。この福島の美味しいリンゴ、自慢のリンゴ、風評被害はいかがでしたか？
正直申し上げまして、原発事故があった時はもう福島ではもしかすると果物作りはできないのかなっていう、そういう心配がありました。ただこれを乗り越える原動力になったものが実は3つあるんですよ。はい、1つは私のところではもうリンゴ栽培を始めて100年を超えました。ですので私の代でこれをやめてしまうということがもうどうしてもできなかったということ、それが一つです。そして二つ目は、原発事故があった当時、私に1歳と2歳の孫がいたんですけれども、やはり、福島の歴史をここで途絶えてしまう、途絶えさせてしまうということが私はできなかったので、やはり新しい未来を、その小さな命のためにつないでいこうという思いがありました。そして、三つ目ですけれども、原発事故があったのは3月11日 だったですよね。で実は福島で果物の花が咲き始めるのは4月の半ばから桃が咲いてリンゴが咲くんですけれども、放射能事故があった場合には、どういったものができるかっていう不安が先に走っていたんですけれども、実は桃の時期には綺麗な桃の花が咲いて、あとは4月の末に真っ白なリンゴの花が咲いた時に、あ、これはもう大丈夫だ、自分たちがやっぱりここから立ち直っていくしかないというそんな思いがありました。
その花を見て頑張ろうという思いが大きく大きくなったと思いますが、実際にはこの、県外からの皆さんが福島のリンゴに対して注文だったりとか買いに来るということについてはどうでしたか？
いまだにですね、事故があってから7年目になりましたけれども、いまだに福島大嫌いっていう人は当然いらっしゃいます。で、私のところは関西の方のお客さんは全くなくなりました。ただそれと同時にですね、福島を支えてくださるという方がそれ以上に増えてきましたので、もう下を向いてるんじゃなくて常に前を向かって常に高い目線で進めるようになってきたと私は思っております。
そういうこだわりを持って、リンゴ作りをされてらっしゃいます。会長さんのところでは何種類のリンゴを作られてらっしゃるんですか？
一般的に市場に出回るものを経済品種と言いますけれども、それは6種類7種類ですけれども、あと私が自分で作っているものもありますので、20種類30種類ぐらいの、種類はあると思います。
このリンゴを生産していく中でのこの安倍会長のこだわりというのはどんなところにありますか？
はい、安全安心なんていうのはもう当たり前のことで、リンゴといえば福島行ってもらえるように、自分たちがそのベースを築いていくっていうことが、一番の目標になってますね。
福島の果物にはたくさんの種類があって、そして皆さんが美味しく食べてくれるというのは本当に嬉しいことだと思います。これからも果物を作っていかれる会長さん、どうですか、これからはこんな風にしていきたい、あんな風にしていきたいという思いってありますか？
そうですね、今担い手不足とか言われておりますけれども、やはり福島に来て福島で果物作りをしていきたい、福島に住みたいという人がこれからどんどん増えるようになっていければいいなというふうに思っております。そして新しい歴史を自分たちが築いてきたということを示していきたいというふうに思います。
会長さんのところは何代目になるんですか？
リンゴ栽培では、3代ということになりますが、私の先祖はもともと京都から福島に来て300年以上になりますので、結構の代数になりますね。
で、今度はじゃあ息子さんが継がれていくわけですか？
現在も一緒に仕事はしております。あと孫が今小学生ですので、おそらく孫もやっていくんじゃないかなという。
そうすると将来楽しみですね。
正直言って私毎日が楽しくてしょうがないんですよ。
それが会長さんのこの若さの秘訣、健康の秘訣にもつながっているのかなと思いますが、この最後にですね、会長さんから見たこの福島のリンゴの魅力について教えていただけますか？
そうですね、どうしても量的には、よその県に負けてしまうところがあるんですが、ただ味の場合はその色があって、歯ごたえがあって、甘みがあって、最後にはコクっていうのがありますね。味わい深いそのコクなんですけれども、そのコクが福島のリンゴにはあります。
それが福島のリンゴの魅力ですね。福島というと主力品種、これは富士、これが美味しいというふうにみんなも思ってると思いますが、それ以外にも美味しい果物っていうのはどんなものがありますか？
もうリンゴは8月からそれこそ12月まで収穫されて、販売は翌年の6月まで販売ということなんですけれども、8月は津軽という品種から始まりまして、信濃スイート、信濃ゴールド、群馬名月、あと紅玉もありますし、とにかくさまざまなものが今あります。で、私も個人的に新しい品種を今育成中ですので、これからもっともっと美味しいリンゴが出てくると思います。
これからの福島の美味しい果物、楽しみが増えそうですね。
はい、もう楽しいということはもう毎日笑顔で過ごせますから、みんな若くなりますし元気で過ごせると思います。
そういうところにリンゴの魅力もありますね。はい、食べて笑顔になる、食べて元気になる、それがリンゴの魅力ですよね。お話を伺いましたのは福島リンゴ研究会会長の安倍幸寛さんでした。安倍さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
新しく気になる子ができたんだ。
へえ、どんな子？
カラフルだしスタイリッシュで、
うんうん、
小回りが効くコンパクトボディ。
コンパクト？
しかも安全でハイブリッド。
ハイブリッド？それってアクアじゃん。
新しいアクアできました、福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。